さあ始まったね、なあ、
はい、
寒くなったのあなた。
もう12月ですよ。
12月、もうほんまにね、乾燥いてね、もう今日はね、あれよ、あのクリームよ、あの手塗る感じのハンドクリームちゅうもん、もう手がカサカサになってきて、まあ、うん、男前やろ、なかなか俺これ
、まあ、あの消毒もするしな、
もう手がね、カサカサになったんで、もうファミリーマート寄ってね、飛び込んで、ハンドクリームを買いました。
ああそうですか、
ね、もうね、これもう乾燥で、
そんな年頃じゃ、
年頃、もう今はちょっと美容にね、
ちょっと気をつけて、目覚めたんですか。先にそれ化粧水水分入れてからクリームで閉じ込めたらいいんですよ。
ああなんかじゃあこればっかり塗ってんで、もう、
ただでもあのこのコロナのね、あのこの癖でもうしょっちゅう手洗いするし、その消毒もするんで、その塗ったやつがもうすぐ手洗ってしまうみたいなね。
ああそうね、
まあね、これニベアに消化のだいぶ前よでんけど、店頭でよ
なんでちょっと安め
これ一番高いの。
高いの。ああ、ほやまあね。
40g。
わあ、誇らしげでいいんちゃうの。
やっぱり一番高いの選ぶんですね。
手荒れを直すって書いてあったからね。ついね、やっぱり。あ、手荒れよって
。高かったら治るような気するっていう。
気がする。何でもあのユンケルでも何でも一緒やけど、高い一本これ2000円ぐらい飲んだらこういう風邪引き、
はいはい、
治るんちゃうから。
そういうセレブの考え方ですね。
あれは二日酔いにね、並んだドリンク、
ね、
今あの800円ぐらいなんね。
800円のね、あの何ぞっちやつね、
あれも昔はもう200円ぐらいのしかなかったんやな。
もう高いのが売れるのよ、ね、また。
まだ500円出てきて、
赤マムシもね、
もう二日酔いしんどいから、もうそれ買うやろ、500円ちょっと張り込んで、ほんだ今度その上出てきて、今度800円になって、
でもやっぱり800円の手に行くわけよ、
うん、そうそう、
どっついやっぱりこうね、
もう500円の考えたらもう一層のこと、
まああと300円のこっち
ゃ、もう二日酔いしんどいのがなんとかなるんやったらって
、もうこれこうとこうかみたいな、う
ん、金持ちの発想よ。前500円でも聞いたから500円でええよって私は思い
聞いてるかどうかがなかなか定かでないね、これ。その日の体調もあるから。
ああそうか。
でまあね、ついこうあんまり予定こへんなと思って、つい余計飲むわな。余
計。あのね、やっぱ肝臓があれ良くなるよな。だからあの予定けへんのよ。
あれもね、
はあ。
肝臓がこう働きが良くなって
るな。飲む前に飲むっていうやつですか。
そう。
なんなの力とかね、売ってんの。
それほんでまずいんでしょ、味は。
味は美味しい。今のはもう美味しいよ。
それはヤクルトと一緒にいかんけどね。まあでも。あれなんかっていうやつ飲んだり、今錠剤もあるわな。
錠剤もあるけど、まあまあドリンク剤の方がなんか効きそうでね、やっぱトイレもよく行くのよ、肝臓の働きが良くなるからな。でもその800円のやつと250円のやつと
2本飲んだら、
もうここ一番2本飲むこともあんねんけど、まあまあね、あの最近ちょっとな、まあ、その飲みのもね、
ま、
ちょっと始まったから、あまあでも どう聞いてるのかがよくわからんな。
二日酔いは、あの、まあ、ないとして、その、まあ、酔ってベロベロになって記憶なくすとか、
あるある、
そういうのも軽減されるわけではないんですか。
どうやろうな。
それ違う。
記憶なくなるのもやっぱり、まあ、それは飲む量やから、
そうな、
あのドリンク剤飲んでたから、あの今日は大丈夫やと思って、ちょっと余計こう進むこともあるから、
もう悪循環。今
日飲んじゃうと。
なんかあれやな、そのドリンク剤のせいとちゃうとは思うんやけども、うん、やっぱりトイレも近なるんで、もう泥酔になるとね、
うん、
その知らん間に出てもてんのよ。
おもらし。あなた。
おもらしという感覚ないで、もう出てきたみたいな。
その尿意があるんだけど、勝手にシュート出るんで。
あのままトイレも行くけども、
うんうん、そのトイレとトイレの間にチュロッと出る
チュロッと、もう帰りしなとかね、
あそういう線が緩んじゃん、
もうゆるゆる
ゆるゆる
もうゆるゆる
パッキン買えなあかんです、
うん、
パッキン、
うん、
パッキンないわな、
もう、まあ、私でもこの前久しぶりにちょっとほろ酔いですけど、うん、コンビニの前で思いっきりこけたんですよ。
どうしよう。
もう両膝ともう手とかあちこちこれ怪我してるんですけど、うんうん、ぐらい酔っ払って50のおばんが、
フラフラになっちゃったね、ちょっとほろ酔いで、
まあ、ダンサーに気づいてなかったんかな、もう気分よなってしまってっていう、別に足捉えてたわけではないんですけど、
これでちびった、
ちびってはないですけどめっちゃ恥ずかしい。
あ、やっぱり女性やから女に戻るんやな。
なんていうか
店員さん見ちゃった。
いや店員さんは見てなかったですけど、一緒に飲んでた相手が、うん、どうよって言うて、
何やってんのよみたいな。
もう可愛くもなんともないでしょ、に20代の子がその両手こけたらね大丈夫ってなるけど、
すぐ抱き上げてあげるわ
大丈夫か
って。ちびった話やないと今の流れから言ったらその話を取り上げてやな。
ちびった話やった
今話を取り上げてなんだんやそのこけただけの話かいな
そのこ
と言ったらそっちで話取り上げんなよって話ね。
両手話
ちびった話まで、
あの
ちょっと誇張してでも言うてくれんとやな
それはまあ持ってほしいよ。
そうそう、何のために僕がちびった話をしてんのにやな
初めからこれノリがすごいな。
ヨタ話を取ったんですけど、ちびった話取った
あかん、そんなんヨタ話ぐらいで取ったらあかん
まだ100年早いな
500年早いちびった話まで持っていかんと
今度無理やりちびる
無理やり
ちびるそう、それこそパーソナリティ
それこそヨステ人でしょ
よすでみとかんな、はい、まあまあ前に話したけどな
さあ今日は年に一度の、はい、そうそうそう、あの真面目な会
です。こんな話してられへんねん。
そうなんです。
そんなちびったって言うてられへん
わ。あ、そうですそうです。今日はあの聞いてる人の層が明らかに違う週なんで、うん、多分ですよね。
そうですね、
はい、
もう年に一回のね、はい、真面目な
例のやつですということで、
めったとない、
はい、
季節がやってまいりました
はい、そろそろ参りましょう。レッツ
アイダリアン。
この番組は金岩醤油、有田みかんの紀ノ国屋文左衛門本舗、焼肉大好き有田川店、有田市立ヶ浜天音商店の提供でお送りします。
毎度有田の本物金岩醤油です。お土産に国産丸大豆 100% のこだわり醤油はどうですか。喜んでもらえること間違いなし。きびと紀の川のサービスエリアに置いてるんでよろしく。和歌山のお土産は金岩醤油、これで決まり。
インターネットショップでみかんの販売日本一、紀の国屋文左衛門本舗。有田みかんはもちろん、紀州梅干し、荒川の桃、和歌山の柿などなど、地元の美味しい特産品がずらり。県外への贈り物はネットで楽々注文、和歌山みかん .com で検索。
皆さんこんばんは、津山さとみです。
有田のおいやん、山本で。
服部のおいやんです。
はい、今年もやってきました。有田郡市の中学生を対象にした税についての作文並びに税の兵庫コンクールの入賞者が発表されたということで、もう毎年ね岩本さん行ってくれてるんですよね。
行ってるで、もう今年もまた、
うん、お一人で
今日一人でね、まあ、羽鳥さんみかん取り忙しいみたいな
あ、いえいえもうあの これはもう岩本さんがプロですから、ね、この件に関してはね。
いやいやいやいや、この件本当そうですよね、はい、岩本さんしかあの行ける人ないです、う
ん、何やねそれ、 何やねそれ
、これは有田市湯浅町広川町有田川町の中学生を対象に税についての作文と標語を募集するコンクールで全国で行われています。で今年も新型コロナウイルス感染症の影響で入賞者を集めての表彰式は行われませんでしたが、各学校で表彰状の授与が行われて、今回は有田川町立石垣中学校で行われた表彰式に税といえばお任せ岩本さんが取材に行ってきてくれました。ではまず湯浅税務署の井村徳次所長にお話を伺いました。
はい、こんにちは。
こんにちは。
あ、どうも今日はありがとうございます。
こちらこそありがとうございます、
はい、まあ、もういきなりなんですがよろしいですか。すみません、はい、長女さんもこっちに、ね、来られてもう半年ぐらいなりますかね、はい、で無所っていうと、まあ仕事の、内容や果たす役割みたいなね、やりがいみたいなのがあればちょっとお聞かせいただけたらと思います。
2つあると思います。1つは適正な申告と納税。1つ目の適正な申告なんですけども、納税者の方々に自発的に 適正な申告と納税を行っていただくためのお手伝いをさせていただく役割を担っておるというふうに日々思っております。特にですね、あの感染症コロナですねの観点から、あの確定申告書っていうのがございます。で、税務署に来ていただくことなくご自宅のパソコンやスマホで国税庁のホームページからアクセスして簡単に申告書の作成送信ができる電子申告、いわゆるまあ e-tax をこれまで以上に PR させていただいております。で、同様にですね、あの今度納付の方になるんですけども、納税ですね、キャッシュレスというのを推進しております。それはダイレクト納付、振り替え納税、クレジットカード納付、インターネットバンキングと、まあ、同じように税務署に来ていただかなくてもできる簡単な納付方法がございますので、ぜひご利用ください。あとですね、金融機関の窓口やコンビニでの納付もですね可能でございますので、そちらの方もご利用ください。まあ、何よりもですね、このような取り組みを遂行、まあ、行うことが納税者の方々のご理解と信頼を得ることが何より重要だと考えております。こうした取り組みを着実に進めていくことに仕事のやりがいを感じている次第でございます。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。今回の、コンクールの意義や作文表をご覧になっての感想あればお願いします。
税の作文と標語なんですけども、まあ、税の作文につきましては、これはの昭和42年、まあ、歴史的に言うたら54年ほど続いておることでございまして、全国、納税貯蓄組合連合会と、国税庁が共催をして実施しておることでございまして、次世代を担う中学生の皆さんが税についての作文を、書いていただくことで、税に対する関心を高めていただくことともに、税の意義や重要性について理解を深めていただくことを期待としておりまして、はい。で、まあ、一本柱が税の作文で、二本柱の方がですね、税の標語、これも歴史がですね32年ございます。まあ、湯浅税務署におきましては、あの税務署だけじゃなしに、有田地方の県税事務所や一市三町、教育関係者、湯浅納税協会、有田納税貯蓄組合連合会、近畿税理士会湯浅支部で構成する、有田地方租税教育推進協議会が主催しております。そして、あの税についてのそういった標語についての、あの等というのがございます。この等につきましては、今回、表彰を受けられた作品15編ございまして、その15編をですね、湯浅税務署管内の一市三町の6カ所に設置しております税の標語の等に1年間掲げさせていただきますので、地域の皆様方にはぜひとも中学生の皆さんの作品を税の標語の等でご覧いただきたいと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。
はい、どうもありがとうございました。
アリダリアの私ファンなんで、その番組に、まあ、出れたことがもう嬉しいんですよ。
あ
のアリダリアン のカラーにこれそぐへんのちゃうかなと
これ年に一遍、
はい、
真面目なことやってるんで、ね、
いや嬉しいですね、アリダリアのファンって言ってくださってました。
所長さんね、いやアリダリアンずっと聞いてるんや、
そうですか。
所長さんね、すごくこうお話に緩急つけて強弱つけて、なんかすごいこう心がこもって
るし、分かり
やすかった、分かりやすかったですよね。しっかり PR していただきましたところで、
はい、
続いて有田納税貯蓄組合連合会副会長の野口信人さんにお話を伺いました。
納税貯蓄組合連合会の、組織や取り組みについてということでちょっとお尋ねさせていただきます。
はい、まずはじめに納税貯蓄組合ですけれども、当組合は昭和26年ですから、まあ、戦後すぐですね、納税貯蓄組合法という法律によって、まあ、設立されております。で、まあ、税の納期内完納、まあ、いわゆる、まあ、期限内納付を達成するために、まあ、納税資金の備蓄を実行するということを直接的な目的としております。 またその中にあって私ども有田納税貯蓄組合連合会は、昭和33年に有田郡市にある納税貯蓄組合をもって組織されておりまして、自主納付体制、税の啓蒙活動、租税教育の推進を目的として活動しております。特にですね、広報活動として、納税だよりを納税協会と連携いたしまして年3回、発行しております。で、期限内納付の推進や、租税教育としての中学生の税についての作文募集などを行っております。
はい、ありがとうございます。例の作文コンクールの、狙いについて聴歌お願いしたいと思います。
はい、中学生の税についての作文についての募集活動は、作品の優劣を取り上げることを直接的な狙いとするものではありません。この機会に応募していただくことで、少年少女層に、税を正しく理解していただき、その意識の浸透を図ることを目的としております。なお、この活動は昭和42年、から国税庁と上部団体である全国納税貯蓄組合連合会が主催となっておりまして、本年で、55回目と、いうことになっております。募集結果につきましては、新型コロナウイルス感染症への対応等により、厳しい教育環境にありますけれども、学校関係の方々のご協力や、生徒さんたちの頑張りにより、本年も全国で約45万件の応募がありました。生徒数に対する応募割合は、全国的に見て 14% ぐらいとなっています。また和歌山県の方ではですね、その応募割合は 45% ぐらいと、いうことですけれども、これは21年連続で全国1位という話も、ちょっと聞いております。湯浅税務署管内におきましては、応募総数はだいたい1500件ほどで、応募割合は 89% という、非常に高い応募率になっておりまして、これは近畿でもトップクラスと聞いています。また改めて関係者の方々に御礼を申し上げたいと思います。
今回、コンクールの、意義とか、作文標語をご覧になっての感想などあればよろしく一回お聞かせ願います。
はい、将来を担う中学生の皆さんが、作文を書くことで税に関する意識を持っていただき、またその作文を通じて周囲に何らかの形で関心を寄せていただくことになり、非常に嬉しい限りであります。応募作品を読んで感じた点は、生徒の皆さんが税の持つ役割や重要性について非常に深く理解されていることです。やはり昨年に引き続き新型コロナウイルス感染症対策の中での税の役割についての作品が多かったように思います。また作文を書くことで税によって自分たちの毎日の生活がどれだけ支えているかが理解できたので、将来は自分も社会人として感謝の気持ちを忘れず納税の義務を果たしていきたいというような内容の作品が多く見受けられ、非常に頼もしい気持ちになりました。また余談になりますけれども、湯浅税務署の期限までに納税を完了している人の割合、いわゆる期限内納付の割合ですけれども、申告所得税、個人の消費税ともに大阪国税局管内83税務署の中でいずれも第1位であるというお話を伺っております。これはこの地域の方々が中学生時代に応募した、税についての作文を通じて税に関する意識を強く持っていただいたことで、この良好な結果になっているのではないかと思っているところであります。
納税貯蓄組合連合会の今後の取り組みについてお伺いください。はい、ください。
納税協会と連携して発行する納税だよりを通じて、期限内納付のますますの推進と、中学生の税についての作文の募集活動を通じて租税教育のさらなる推進に努めたいと思っております。また12月下旬に発行を予定しています納税だより12月号には、優秀作品などを掲載する予定です。またこの納税だよりにつきましては、湯浅納税協会のホームページにも掲載いたしますので、皆様ぜひご覧になってください。
ね、この税についての作文とか標語、本当に応募の割合もね、和歌山県高いですし、21年連続全国1位って
すごいわな。
すごいですね。やっぱ学校を挙げてみんなで応募しましょうっていう取り組みですもんね。 こう地域で。
そうそうそう、
うん、応募総数が1527編、応募割合が 88.1% ということで、近畿でもトップクラスの応募率なんですね。
応募もそうやし、なんか賞をもてる
ね、
こうあの先輩方も結構あるんで、
はい、毎年
ね、なんかしら、うん、大きな賞をいただいてるわな。
そうなんですよ、うん、今回もね、作文私たちの暮らしを支えるぜということで、近畿納税貯蓄組合総連合会会長賞を受賞したのは有田川町立石垣中学校の2年生の女の子なんです。今年も有田川町から出ました、う
ん、今年も受賞してんだよ。
そうなんです。ではその永田遥さんの作文をお聞きください。
私には家から車で30分ほど離れたところで二人きりで暮らしている祖父母がいます。祖父はパーキンソン病という病気を患っていて、自分の力だけで自由に体を動かすことが難しいです。そんな祖父を私の母や叔父と祖母が介護しています。しかし母と叔父は働いているので休日しか介護することができません。だから平日は祖母が介護しています。祖母は今はまだ畑仕事にも行っていて元気ですが、65歳を超える高齢者なので介護はすごく大変だと思います。また祖父母のように高齢者が高齢者の介護をすることを老老介護というそうです。老老介護は介護する人の体力的負担や精神的負担が大きくなり、介護していた人が体を壊してしまうなどのさまざまな問題があるそうです。だから祖母の負担を減らすために祖父はデイサービスに通ったりショートステイに入ったりしています。デイサービスやショートステイなどの介護サービスを利用するにはお金がかかってしまいます。ですが母は介護保険制度があるからとても助かっていると言っていました。介護保険制度があるから祖父は安心して介護を受けることができます。また祖母の負担も減らすことができるし、祖父が安心して生活できるので祖母も安心だと思います。母や叔父も介護のために仕事を辞めなくて済んでいます。私たち家族は税のおかげで安心して幸せに暮らすことができています。それはとてもありがたいことだなと思いました。これから医療の進歩などにより寿命が延びたり核家族が増えたりすることで介護が必要な人が増えてくると思います。介護が必要な人や介護をする人が安心して生活していくためには医療、介護、福祉などの公的サービスが必要だと思います。税の役割はすごく重要だと思うし必要不可欠なものなのだと思いました。税金は介護だけでなくさまざまな場所で私たちの役に立っています。例えば私が当たり前のように学校に行って勉強ができているのも税金のおかげです。事故を起こした時に警察が来てくれるのも、新型コロナウイルスのワクチンを打つことができるのも税金のおかげです。税について考えることで改めて税はなくてはならないものだと感じました。しかし高齢化が進むにつれて医療、年金、介護などに必要なお金が増えることが予想されます。だから将来職に就いた時に社会のためにきちんと納税できるようになりたいです。
いや素晴らしいわ。今年
素晴らしいやろ。どうこれあなた、
お孫さんやろ、だからこのおじいちゃんのね、
おじいちゃんの孫がおじいちゃんの介護を受けてるのを見て、なんと世の中ようできちゃうと、
こんな介護保険制度なんか考えるんっていうのは僕らぐらいの年になってからやで、
中学2年生の女の子はあんまり考えへんわな。介護必要としてるおじいちゃんがいてたらよ、やっぱり孫として見てたらなんとな、どっからお金出てるんやろと思うんやな、やっぱり。
ちゃんとね、そのおばあさんが ね、こういう制度があるから助かってるんやでっていうことを家の中で会話がちゃんと
できてるんやろな、
ね、できてるからこそこうやって、まあ、彼女は気づくわけですけど、
こっちが勉強になりますな、毎回この税の作文はな、
ね、
まあこれをありなりやな、まあ、聞いてくれてる人もちょっとは年に1回はな、うん、ビシッとしゃらないかんなという思いにちょっとなってもらえたらええわあれです
よ
な、
ね、さて表彰式の終了後、永田遥さんに岩本のおいやんがインタビューしました。
本日は誠におめでとうございます。
ありがとうございます。
永田、遥さん、
はい、
中学校2年生ということで、今回例についてね、作文、ね、読んでいただいてありがとうございました。今回の受賞について、まあ、一言で感想をよかったらお願いします。
そうです、こう聞いた時にすごく驚いたのが、はい、驚きました。
驚いた、
はい、
びっくり、ね、まあ、受賞されるということはね、まあ、大変なことだったと思います。今回の作文はどんな思いで書こうと思ったんかなっていうのをちょっと聞かせてもらえたら。
はい、母とか、まあ、おじいちっちが経験したことで、こう身近な話でしたので、こうそれについてこうありがたみを感じて、こう書くというか、そんな感じですね。
身近やもんな、
じ
いちゃんばあちゃんのなことで、お母さんらが頑張ってくれてるのをちょっと見てて、
ああそうです
、あすごいなと感じた。
助けられてるな
と。ああそうで、まああのね、デイについてのこう作文を書くことで、デイについて、まあ、いろんなことな考えるようになったんちゃうかな。どんなことを具体的に考えになりました？
はい、まあ、やっぱり改めてこう大事ですし、こういろんなところに使われていて、こう作文にも書きましたけど、なくてはならないものだなって感じるように、考えるようになりました。
すごいな、中学校2年で。素晴らしいですね。
ま
あ、ね、まあ、中学校2年ということで、まあ、普段ね、学校生活、ね、
はい、
クラブ活動とか趣味とか、
はい、
ね、学校のことでなんかいつもこれ頑張ってんのよとか、なんか 自己 PR でも何でもいいんで、なんかある？
今は卓球を部活動でやっていて、一応今部活のキャプテンもやらせてもらっていて、それはまあ、一生懸命頑張っています。
今なオリンピックで卓球な、みんな頑張ってやってるもんな、まあ、オリンピックでもだいぶ卓球は見てたんじゃん。
あ、はい、
めっちゃうまいなみたいな。
でもレベルが
レベルが違うかやっぱり
ですけど、
まあ、あの辺まで目指してこうチャチャチャチャってやってもらうな。なあ、そうですか。部員は何人ぐらいあるの？
ですね、今男女合わせて13名。
13名。あ、大会あるわな。
ありました、新人大会。
新人大会
やるっす。
ちょっとは成績はどうでした？
有田軍で、準優勝
をやるんだから、やるんだから準優勝かっけーなー。そうかそうか、ね、まあまあ、これからね、いろんなこと夢があったりなんか、ね、作文にもいっぱいね、デギは大事や、私も社会人になったらデギを納税せないかんとか、ようね、最後、はい、マイクとまとめちゃうなと思って、やっぱりね、大人の心をつかんだなみたいな、今後 どんな目標を自分で こんなになりたいなとか、憧れる職業とか。
ああそうですね、うん、やっぱり研究業。
研究業、
憧れ。
おお、かっこええやん。何を研究されます？
生物系。
生物系
が
頭のいる話ああそうですか。理科とか得意？植物。植物
好きですね。
好き、
はい。
かっこええな。中学校にそんなこと何も思わないそうですか。まあほんまにね、今日は突然の受賞でびっくりされたと思いますけど、
はい、
ね、さすがっていう感じです。ほんまに あの僕らもええおいやんながね、お恥ずかしになってくるぐらいの立派な作文だったんで、
いや、ありがとうございます。
なんとしっかりしてる中学2年生、
うん、恥ずかしいわな、おいやん横でなんかもうなんかたじたじよ。
もう何を質問してももうパッと答えるのが大人みたいでしたね、う
ん、なあ。で、
ま、たこの子もそうやけど、いつもこのなんか文武両道な子がな、
ね、
あのこうやって受賞してるな、う
ん、の、
う
ん、スポーツできて、で作文のこと書かせばパンパンにパリッとしたやつも書いてくれるし、
うん、で将来の夢もね、もうしっかりと今、うん、
研究って
生物の研究、
そのこと思ったか、中学校の時研究時代って
あれだから、将来有望な人たちがこの全員の作文を通じて将来出てくるっていうことですよ、
毎年ね、うん、
素晴らしいなこれ。
誇らしいです本当に、うん、永田遥さん本当に受賞おめでとうございました。
おめでとうございます。
毎年恒例の、有田郡市の中学生を対象にしました税についての作文並びに税の標語コンクールの入賞者が発表されまして、岩本リポーターが行ってまいりました。お疲れ様でした。
ありがとうございました。
今夜は焼肉大好きで焼肉だ
焼肉大好き。焼肉からデザートまで90分食べ放題のオーダーバイキングが大好評。食べ盛りのお子様連れでも安心。有田インターすぐ焼肉大好き有田川店。
桂散歩です。私のおすすめは天ごと商店のつまみ揚げ。これがまあお酒によう合いますね。特にととつまみとピリピリごぼうはやめられません。取れたての魚のうまみがぎゅーっと詰まった天音商店の天ぷらつまみ揚げかまぼこ、一度食べてみてください。
レッツアリタリアンをお送りしています。さて、あの11月の最初の週ですね、うん、お二人があの収録に遅れてこられて、
おうおうおう、
オープニング私一人だけでやりました。ね、うん、それ絡みのメッセージ3ついただいてまして、まずおがきさんから、先月の津山さんだけのオープニングも新鮮で良かったです。ありがとうございます。養殖好きなら痩せるのは難しいですね。サウナで水分減らすだけで体重減らすのは物理的に無理ですね、ということです。あの和食が好きです。はい、すいません。それからケイコデラックスさんです。3人さんこんばんは。特にさとみさんお疲れ様です。うん、放送さとみさん一人で始まったので驚きました。さすがさとみさんだと思いました。でアリタリアのテーマ曲あーいじの歌詞が、あー美人あー美人と聞こえました、私だけでしょうか、ということで。ほう、まあ、I'm busy。
いろいろみんなさとみちゃんが喜ぶことを探してくれて
るね。そうですね、これでも今日は自分で読みましたけどね。これでも I'm busy って言ってますね。
うん、I'm busy、 ああリンダリンダって言って、
ああそうだったんですか。
そうや、う
ん、I'm busy、
ああリンダリンダ、
本当ですか。
うん、
I'm busy、 リンダ、あリンダリンダですか。
リンダリンダや、
アリダリアンって言うとんちゃ
うよ。そう、私アリダリアンって言ってると思ってた。
そんで聞こえるんやろ。
うん、あ、うん、聞こえさせて
幻聴か。
あれはね、編曲があの服部さんでして、いやそうか。クケコのママさんです。
はい、
夕方日の暮れるのが早くなって、夏なら明るかった番組の始まり、もう5時を過ぎると本当に鶴瓶落としとはよく言ったもので、あっという間に暗くなっていきますね。先週は岩本さんも服部さんも渋滞でオープニング間に合わず、今週は誰の声からの始まりでしょうか。まあ、今月はね、いつも通り、うん、岩本さんの声で始まりました。今は夫と倉庫で絹さやを寄りながらアリダリアンを聞いているんですよ。4月の末までこの作業が続きます。しんどいけど3人さんの面白い話で吹っ飛びます。で、確かに車が増えてきていますよね、と。11月7日の日曜日、ラジオの渋滞情報を聞いていてびっくり。北行きが20何キロ渋滞ですって。もう長いことこんな渋滞はなかったのに、やっぱりみんなコロナが落ち着いてきた今お出かけしたいわな。このままお正月には家族全員で集まりたいです。だんだん寒さを感じる季節になりましたね。ご自愛ください、ということで。
まあでも渋滞もなんかこう年末感があっていいけどね。
そうですね、
だから遅れてくるからね。あれ事故やって何やったもう分からんな。
工事
ですか。な時にせいでもええのにな、日は。
まあでも後よくなるための工事やろからね。
壊してるわけ
じゃない。南の方もな、なんか4車線にな
るなる、
対面がなくなるっていうのかな。
そう、
うん、
だから4車線になったらもうまず五本まで、
五本までな、
うん、南の方はどんどん道路良くな
ってきます ね、 良くなっていく。まあね、
はいはい、
まあでも本当にちょっとコロナが落ち着いて人のね、出が多くなってきていますけれども、
うん、
お正月本当に無事にね、なんか去年とかは家族揃うのを諦めて断念してるっていうところも多いかと思いますけど、
まあ今年はまあね、そら正月はそら帰省もみんなできるんちゃうかな。
このままなんとかね、そうあってほしいです
ね、もう第6波が来ないことを祈って、
はいはい、
うん、ね、もうね、うん、
もうワクチンもなんか接種3回目がとかいうようなね、お話にもなってますし、
かなんな、もうほんまに早なんとかしてほしいわな、落ち着いてほしいというか、このまま収束してほしいわな、
ね。さあ、他にもいただいてるんですが、また来週ご紹介したいと思います。この番組では毎月、メッセージをいただいた方の中からお二人に天音商店の天ぷら詰め合わせをプレゼントしています。また焼肉大好きの有田川店のお食事券3000円分もお二人に用意しています。和歌山市田谷にある松原屋コメリの隣の焼肉大好き和歌山北インター店でも利用していただけます。ディナータイムのみ、お二人以上で5000円以上ご飲食の場合にご利用くださいね。当選者の発表は来週のエンディングで行います。ぜひ聞いてください。メッセージの宛先です。メールの場合はoiyan@wbs.co.jp、 ファックスは 073-428-1414 番、おはがき封書は郵便番号 640-8577、 和歌山放送レッツアリダリアン係です。よろしくお願いします。
インターネットショップでみかんの販売日本一、紀ノ国屋文左衛門本舗、有田みかんはもちろん紀州梅干し、荒川の桃、和歌山の柿などなど、地元の美味しい特産品がずらり。県外への贈り物はネットで楽々注文、和歌山みかん .com で検索。
今夜は焼肉大好きで、焼肉だ、
焼肉大好き、焼肉からデザートまで90分食べ放題のオーダーバイキングが大好評。食べ盛りのお子様連れでも安心、有田インターすぐ焼肉大好き有田川店。
またね、来年に向かってカレンダーが、ね、和歌山放送のカレンダーができますんで、もう売ってんのかな、岩本さん、
ね、男前な、
ピンで
ぜひ手に取って、はい、ぜひうちの茶の間に一枚かけておいてくれたら、厄除けに厄除け一本千円で
一本千円で
千円で、いっとこかーって言って、もう千円出しちゃなよ、お前らのためやろ、
どこにいれば、
あ、若者放送の放送局に来てる、
受付で帰るそうです。
平日
やって、まあ、ね、10時頃から夕方6時ぐらいまで、はい、べっぴんさん座っちゃうだから見に来たって、
受付で、
受付の
べっぴんさん、
お茶の時もある
けどな、あの全部やて、全部やな、
売れるか
さあそこよ
大きく出たね、
まあ岩本さんもね、
あんま100ぐらい買わなあかんのか
買い取るでしょ、
100ぐらい買うとこか言
う
て、
まあ、いや買ううちが、岩本さんがあらゆる買いでこう PR してもうて、
でこう 配るんやな1000円つけて持っていけ泥棒みたいな
売上金がチャリティーミュージックソンに、通り合わせ基金に、
そんないいことショート考えてたわけや、
目の、ね、不自由な方、そうそう、音の出る
信号で、
あとは教育機器が送られる、
パーソナリティのいろんな人がね、やっぱりそのいろんなこう感想を書いてね、のちゃんでな、
趣味とかね、
趣味特技、
特技
とかね、四十八手
四十八手で書いたいの
いや、僕は人と人の縁をつなぎたい、人とね、大事にしたいってこと
そんな綺麗事書いたん
ですか、書いた
ちゃんとしたん
や、ちゃんとしたんや、指示はって決めたいとか書いてない、
そうやな、そのカレンダーも家の事務所やはらんなんかわからんからそれを嫁が見た時に
あほちゃう
あんたこれお前、指示はってて
ということで、今週はここまでです。レッツ
アリダリアン。
ここまでのお相手は津山さとみと
有田のおいやん岩本と
服部のおいやんでした。
この番組は金岩醤油、有田みかんの紀ノ国屋文左衛門本舗、焼肉大好き有田川店、有田市辰ヶ浜天音商店の提供でお送りしました。